はい、芸客デザイン研究所の坂井です。本日も私のポッドキャストをお聞きいただきまして誠にありがとうございます。この番組のタイトルは物語の力で一歩先行くウェブマーケティング講座ということで、実際にウェブのマーケティングをされている方に対して、少し細かくはなりますけれども、いろいろなヒントをお伝えしていこうと、そういうコンセプトの番組になっております。早速なんですけどね、個人的な取り組みのお知らせにはなるんですけども、実は今回から動画も一緒に撮っております。実は今その動画を撮ろうとしてですね、パソコンの前でこうカメラを撮影しながら撮っているとでいう状況でですね、これは別途 YouTube にアップしようかなと思っています。で、スライドとかも用意しているので、もし実際になんか目で確認しながら見たいとおっしゃる方は、ぜひ YouTube の方もご参照いただければいいかなと思っております。で、引き続きポッドキャストの方でもお伝えしていきますので、音声だけで聞きたいとおっしゃる方はそのまま引き続きお聞きいただければいいかと思います。それでは今回のテーマがですね、36回目になりまして、引き続きブログの集客をお伝えしていこうかなと思っています。で、テーマがですね、Q&A 形式でお伝えしようかなということで、ブログで集客するにはどのブログがおすすめですかっていう、これはブログサービスの話を、想定してお届けしていきますので、言うとどんなブログのサービスが集客には向いてるんですかという質問に対する私なりのお答えをお伝えしていこうかなと思っております。で、一番最初にブログをね、これからされる方は少し当てはまらないかもしれませんけども、仮にもすでにブログをされてらっしゃる方にちょっとお伺いしたいんですけども、そもそもどんなサービスを使っておられますかという質問にちょっと考えてみていただきたいと。で、例えばライブドアのブログ使ってますとか、アメブロ使ってますということであれば、当然のことながら、そのブログサービスはどうやって選びましたっていう話なんですよ。要は選んだ理由って何かありますよねと。少なからず何かあるはずなんですよね。で、今日お答えするのは実はこの部分になりまして、この選んだ理由はっていうところに今回でいくと、集客におすすめのブログっていうのはどこなのかという、答えを見つけるヒントがあるんですよというお話になっていきます。でですね、まず結論からいきますと、すごくシンプルなんですよ、実は結論というのが。で、もうポイントはたった一つです。今日1点だけ、もう本当1点だけしかもうお話ししないので、要はこれだけを気をつけてもらえればいいんですよっていう結論をね、早く言えって話ですけどねちょっともったいぶってるわけじゃないんですけども、大事ですよっていうことを強調したいなっていうことで、もうこの結論がたった一つです。で、このブログサービスを選ぶ方法は至って単純。その答えはもうこれです。自社の見込み客様が多そうなブログを選ぶ。あれって感じですかね。もしかすると、アメブロですとかね、ライブドアがおすすめですとかね、何々がおすすめですっていう、そういう話を期待されてたかと思いますが、私の結論としてはもうこれです。で、言うと選ぶ基準の話になってきますよね、これからね。で、どうやって基準を設ければいいかというと、もうこのブログは集客という話をしている以上ですね、もちろんビジネスのツールとしての活用が当然のことながら前提としてあります。で、ビジネスでやる以上はですね、そのいい悪いの判断基準はたった一つなんですよ。今回集客をするっていう話ですから、集客ができそうかどうかっていう、もうこれ以外にないといえばないんですよね。当たり前の話を当たり前にしててちょっと申し訳ないなと思うんですけども、実はこの当たり前のことが当たり前でないっていうところにちょっと問題があるかなというお話になっていきます。で、ちょっと考えてみていただきたいんですけどもね、仮にですね、今のように、 他人の意見を基準にして選ぶのは危険という話をこれからはしていくんですけれども、そうどういうお話になっていくかっていうのをですね、少しこう質問のこう延長で、考えていきたいなと思います。で、一番最初に考えた多分質問というのはほとんどの場合はこういうふうな質問かなと思います。いや、ブログ集客で効果のあるブログというのを教えてもらえませんかと、こういう聞き方をされる方が多いですね。で、言っておられることはよくわかります。要は集客に効果のあるのはどこのブログか、一番最初に始められる方は全く材料がないので、何がしかのヒントは教えてほしいなと。で、この教えてほしいなという時にですね、さっきのこの部分ですね、他人の意見を基準にして選ぶのは危険というのがどういうことかというのを解説していきますね。で、もう一回行くと、ブログ集客で効果のあるブログを教えてくださいと、こういう質問をしたその方の頭の中、もしくは心の奥底にですね、実はこういう質問がありますよっていう、これブログの集客で効果があるということをですね、別の言い方すると、お客様を紹介してくださいとか、獲得するのを手伝ってくださいって話になりますよね。もちろんそうですよね。集客をしたいということは、お客様をなんとか自社のサービスとか商品のこう、告知文とかをね、見ていただきたいなということでやってるわけですから、その告知文とかを見てもらうために、お客様紹介してくださいませんかって言った時に、はい、わかりました、どうぞどうぞっていう方はまずおられないんですよ。なぜかっていう話ですよね。そのお客様を紹介してくださいっていうのは、ちょっと分かってこられてますかね。どういう状況になっていってるかっていうのは、実はこういうことを言ってるわけですよね。お客様を紹介してもらう以上はもちろんですけれども、私の売上に貢献してくださいって言ってるんですよね。で、売上に貢献してくださいっていうのをですね、もうちょっとぶっちゃけた言い方しますね。で、ぶっちゃけた言い方すると、もうこういうことですよね。儲けさせてくださいっていう、これ非常にこう都合がいいっていうんですかね。自分勝手ですよね、こういうのってね。で、これを当然聞いてもいいような方もおられるんです。で、要は例えばコンサルタント系の方、例えばマーケティングのコンサルタントとかね、で、経営のコンサルタントみたいな方は、そもそも売上の貢献とか、利益アップの貢献をするのがお仕事ですから、もちろんいいわけですよ。それを聞かれてもね。ただ、もし仮に同業者の方とか、ちょっと違うビジネスをされてる先輩の起業家さんとか、社長さんとか、そういう方にこういうことを聞く場合はですね、要は自分を儲けさせてくださいとお願いしていることになるので、かなり都合がいいお話を相手に押し付けてる可能性があると。そのために私は危険ですよっていう話をしたんですよ。特にちゃんとこうビジネスとかを真摯に取り組まれてる社長さんからするとですね、儲けさせてくださいなんていうのは起業家としてはあるまじき発言だと。それは自分が言うと試行錯誤して、で、どんなお客様に提案したらいいのかを突き詰めてやっていくもので、人に助けてもらうことではないというような考え方をしている方もおられますから、そういうことは避けておかれた方がいいかなと思います。で、もう一個問題もありましてですね。で、仮にコンサルタントの方とかにこれを質問するのは、もう当然いいんですよ。で、コンサルタントさんはいろいろデータをお持ちとか、過去の事例とか、他社さんの事例とかも踏まえてですね、きっとこういうブログでやってもらったらいいんじゃないですかっていう、いわゆるアドバイスをされると思いますが、そこに落とし穴がありまして、どんな落とし穴かっていうと、成功の確率が 100% ではないっていう落とし穴なんです。これ身も蓋もない話にまたなっていって恐縮なんですけども、実はどんなコンサルタントさんが、いわゆるこう有名な実績を上げられているコンサルタントさんでもですね、なかなかクライアントさん全員を満足いくような成功に導くというのは非常に難しい状態で、で、クライアントさんが少ない方であればまだ大丈夫なんですが、何名ものクライアントさんを抱えられておられるところは、そもそもクライアントさん自体が何もしないということもありまして、そもそも失敗事例というのが かなりの率あります。で、まあ、コンサルタントからするとですね、失敗の事例はあまり都合のいい話ではないので、自分から先に聞かれもしないのに教えてくれるってことはまずないと思います。まあ、聞かれたらしょうがなしにちょっとまあまあみたいなこともあると思いますが、実際あのまあイメージとしてですね、考えていただいたら納得してもらえるかなっていうのは、成功される事例の方が多くても 2,3 割ですね。で、7割ぐらいから8割ぐらいの方にかけてはあまりうまくいかないか、まあ、場合によってはそもそもそのクライアントさんがコンサルタントの話を聞いてないとか、全くあのこうアイデアを実践しないっていう、そういう事例も含まれてますよ。だからコンサルタントさんが全部悪いわけじゃないんですけども、結果的にはそういうことが起こっているので、必ずしも人の言いなりになってもうまくいかないよねっていう話についてきちんとまあご理解しておいていただきたいなと思います。で、じゃあどんな質問の仕方をすればいいかと、まあ、私だったらこういう聞き方をするなっていう話はこうなんですよ。まあ、このブログサービスっていうのは、例えば自分がやっている商品とかサービスの見込み客さんが多いと思いますかぐらいの話の方がまだいいかなと。これはどういうことかというと、まあ、先ほどお伝えしたようにもう集客が前提であると。で、集客が前提ということは当然見込み客様の数が多ければ多いほど有利です。まあ、こういう例えはあまり、まあ、そぐわないかもしれませんが、よく釣り堀とかに例えられるんですよね。で、釣りをするときに、まあ、非常に失礼なお話ですけども、お客様を、まあ、お魚に例えてですよ、まあ、考えたときに、その釣り堀の中にいる魚の数、まあ、お客様の数が少ないより多い方が釣れる確率が高いでしょっていう、もうそういう発想なんですよね。要は、まあ、仮にですよ、まあ、ご自身が提供されている商品とかサービスの見込み客さんではない方が多いブログサービスにブログを開設したとしても、そもそもそのブログをご覧になっている方が、おそらく提供されている商品とかサービスにあんまり興味がない方なので、ということは、まあ、失礼ながらあまりこう多くの釣れるお魚って言うと失礼ですけどね、そういう、まあ、お魚が少ないっていうところで釣りをしようとしているので、あまり効果が得られないんじゃないでしょうかというお話になるわけですよ。で、まあね、最初の質問で出てくるんですけども、まあ、ブログで集客する時のブログがおすすめですかっていうのの答えは、やっぱり普通の方でいくと、それはアメブロですよとか、いやいや、やっぱりワードプレスを使ってもらって独自のドメインで運用するのがいいですよっていう、そのいわゆるこう答えそのものをまあ求めておられるんです。で、まあ質問するぐらいですから答えを求めるのはいいんですよ。ただ例えば答えさえ知ればもうそれで全てが解決するような問題だけだったらいいんですけども、おそらく先ほどお伝えしたようにその答えそのものが分かってたとしてもうまくいかない方もいるんですよ。当然やってない方は無理ですよ。やってない方は無理ですけども、やっておられる方でも私自身も含めてよく分かるんですが、同じようにしてるはずなのに、要はうまくいってる方の真似をしているはずなのにうまくいかないっていうことは本当に起こるんですよ。で、その時にもう答えだけしか聞いてない方は次の方法が全く思い浮かばないんですよ。要はアメブロがいいって聞いたのに、アメブロ全然問い合わせが来ないじゃないですか。じゃあブログダメですねみたいな。そのものすごく短絡的な思考になってしまうんですよね。で、それが非常にビジネスをされる時には基本的にはまずいと。逆に言うと答えはやっぱり自分が探すもので、その答えのヒントをどうやって多く集めるかとか、自分が間違っているかもしれない行動っていうんですか、取り組みをまあ、できるだけ早い段階で修正するために人の意見聞くとか、こういう方法が非常に真っ当です。で、まあおそらくこの番組をお聞きの方はですね、まあ、YouTube だったらご覧の方だと思いますが、おそらくこういったこうビジネスをするための基本中の基本の考え方はもうお分かりだと思うんですよ。でもね、やっぱり楽をしたくなっちゃうんですよ。で、こういうのがネットの広告とかにさっと出てくるんですよ。要は単純に言うと、 本社の売り上げを 1.5 倍にする方法を教えますみたいなね。で、あると思いますよ。1.5 倍にする方法はあると思いますけども、それがそのマニュアルとかを見て 100% の人が 150% にはやっぱならないんですよ。なる方もいるけどならない方もいる。やってるにもかかわらずね。で、それがまあ良くてもやっぱり 2,3 割の形がうまくいかない。で、その理由を突き詰めるところにビジネスのまあ醍醐味もあって、で、言うと難しい面もあるので、そこは楽されない方がいいかなと思います。で、いわゆるこうそういった答えだけを求めるっていう方の思考のパターンとしては、やっぱり手を抜きたいんですよ。ものすごくしんどいところなので、特にブログがうまくいくかどうか、やってみなきゃ分かりませんよねっていうのがやっぱり答えなんですけど、で、やってみなきゃ分かりませんけど、やってうまくいかなかったら損するからとか、時間がもったいないとか、それよりもちゃんと効果が出るところを教えてもらわないと、やるこうコストがかかるんでね。例えば社員さんとかにやってもらう場合は、その方のお給料とかがかかってくるってことですから、それは無駄になるから嫌っていう、そういうところの手抜きはちょっとまずいかなと思います。で、私の場合は手を抜くというより、あの、楽をするのは別に問題ないと思うんですよ。ただ楽の仕方の問題で、この自分はどのブログサービスを使ったらより多くの見込み客様が、まあ、得られるのかっていうところだけは真剣に考えられた方がいいと思います。で、その結果、まあ、ある程度覚醒、まあ、確率的にこのブログじゃないかとか、こういう仮説が立ったという時以降の自分の労力としては、できるだけ楽をするっていう言い方はちょっと語弊あるかもしれませんが、あまりそこにばっかり時間をかけてるわけにもいかないと思うんですよ。やっぱり社長さんとか企業家さんの場合はね、実際のサービスそのものもやっぱりこう見直していかないといけないし、で、それ以外の方、例えばスタッフを抱えておられる方の場合はですね、スタッフさんへのまあケアも必要ですし、で、それ以外のまた新しい新規事業を開発していったりとか、そういうような取り組みも多々必要ですから、集客だけ、ブログを書いているだけというわけにはいかないと思いますので、そのブログをどうやって書けばいいかまで固まった後は、できるだけ楽にブログが書けるようにという意味での楽はされた方がいいと思いますが、一番最初にやらなきゃいけない、そのブログを選ぶところはどうやって決めたらいいのか、このあたりについてはぜひじっくりと考えていただいた方がいいかなと思います。で、ここまでで終わってしまうとですね、ちょっとなんだかんだ言いながらこう、 うまくかわしたなみたいに思われても困るので、一応私なりの答えをまあお伝えしておきますと、私個人はアメブロとワードプレスをやっております。で、ワードプレスの場合はこのポッドキャストを配信するということも兼ねておりますので、で、まあ言うと全然違うテーマでやってるんですけどね。で、アメブロを選んだにも当然理由があります。で、その理由は今私がお伝えした通り、自分のサービスの見込み客さんが多そうだなと思ったからです。で、やっぱり興味がおありになる方がおられそうです。で、それは無料のメール講座とかに申し込んでいただく方がいらっしゃるので、やっぱり興味をお持ちなんだなということが分かりました。で、そのためにあとは、まあ、自社のサービスにお申し込みをしていただくために、まあ、どういった取り組みがいいのかというのを日々、まあ、見直しながらやってると、そういう部分がだいたい半分ぐらいです。で、それ以外の理由もあるんですけども、ちょっと趣旨がずれるので、まあ、今回のコラムじゃないわ、ポッドキャストではちょっとお伝えするのは控えようかなと思いますが、私の場合はですね、まあ何でもそうなんですけど、何か一つの取り組みを、まあ、ビジネス的にしようと思った場合、それ以外の選択肢がもう選べなくなっちゃうんですよ。例えばアメブロをやりますって決めてしまって、アメブロを運用するようになると、なかなかアメブロ以外のサービスも同時にっていうのは難しいと思います。で、中には同じ記事をこう複数のブログにこう上げられたりする場合もあるんですが、あまりいい可能性がないっていうんですか、あまりこうよろしくない場合が多くて、特にネットのこう記事が同じものが複数ある場合はですね、特に Google がそのまあ SEO 的に見た場合は、どれか一つ以外はいわゆるスパムとして扱ってしまって、そのまあブログをそもそ もうネット上から存在しないっていうような扱いに、要は検索結果に全く出さないっていうようにしてしまう可能性が高いので、まあ中にはうまい具合にこうスパムにならないように 同じ記事を複数のブログにとかいうサービスもあるみたいですが、私は使ったことがないし、今後も使う予定がないので、詳細はよくわかりません。わかりませんが、一般的には同じ記事を複数のところに上げても、あまりメリットがないため、やられない方がいいかなと思いますので、で、言うとですね、まあ、アメブロを選んだ理由が、まあ、私はまあその通りのように、まあ、何か理由をね、で見込み客様が多い以外にも理由はあると思うんですよ。例えば全く新しい商品とかサービスを提供したいので、アメブロの読者さんならどんな反応をされるかとかね、こういう仮説を立ててやられるのは非常にいいと思うんですよ。ただこういうのもなく、単純に集客に有利なブログはどこですかっていう、そういう質問はちょっとビジネスをされる方としては不適切かなというふうに思いますので、ぜひそのあたりは注意しながら、でもし仮に今あまりブログでこう、まあ、アクセスも伸びないし、で問い合わせもないし、なんかメルマガ登録もないし、ちょっとこのまま続けていくのは厳しいかなと思われている場合はですね、例えばちょっと違うブログを一度試してもらってもいいかもしれないなと思います。ただしお伝えしたように、全く同じ記事っていうのはまずいので、記事のテーマは同じで全く違う文章に書き換えるとかは、まあそれはもう致し方ないかなと。できれば完全オリジナルな文章を書き続けるのがいいと思いますが、まあ、さっきにもお話したようにね、起業家さんとか社長さん忙しいんですよ。でブログだけを自分一人で試すっていう時間はものすごくもったいないので、こういうコンセプトを立てるところまでは社長さんか起業家さんがやって、でそれ以降のちょっと実務的な作業はもう他の方にお任せするというのが、まあ真っ当なビジネスとしては、いいのかなというふうに思いますから、ぜひ参考にしていただければいいかなと思います。はい、今日のテーマ、ブログ集客でのおすすめのブログはというのに、実は答えそのものはあんまり求めない方がいいというのが答えでした。どうもありがとうございました。でまあテーマはここで終わりますが、いつものようにですね、ちょっとまあ雑談的なお話をしようかなと思いまして、まあ実は今のこう、まあ途中で一応私なりの答えはお伝えしましたが、そもそもですね、この、まあ、今回の Q&A でいくと、普通だったらどのブログがおすすめですかって聞かれてる以上は、おすすめのブログはこうですよっていうのが、まあ、まっとうな言葉のこう会話なんですよ。で、それをやらなかった理由っていうのをちょっとお伝えしておこうかなと思いまして、で、これも当然意図がちゃんとあります。で、どういうことかっていうと、例えばこう仮に、じゃあこのブログ、今はアメブロがいいなと思ってると私はしますね。で、アメブロですとお答えしたとします。で、そうすると、仮にアメブロが、まあ、もともとアメブロは実はこれもうご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、念のために言っておきますと、基本的にアメブロは商業利用ができません。そのためアメブロで集客っていうのは基本的には NG なんですよ。サイバーエンジェントさん的にはね。要はアメブロを運営されてる会社さん的に、ビジネスとしてアメブロを使いたかったら、ちょっとお金を払うサービスを申し込まないといけないんですよ。で、結構な金額なんですよ。確か数十万円単位ぐらいでしか、確か受け付けてなかったと思うんですよ。その、月々が何千円とか、そういうような事業者さんを相手にされてないんですよ。あそこの会社さんもね。いわゆる芸能事務所さんとかが芸能人のブログで大きく集客して、でそこで自社のプロモーションするとか、そういったことを想定されているようで、個人の起業家さんとか、まあ、小さい規模の社長さんとかの会社がいわゆる自社のこうリスト獲得とかを認めてないんですよ。実は認めてないんですけども、これ事実としてだけお伝えしておきますと多いんですよ。で、私もまあ実はやっててはいるので、この後そのアメブロが止まってしまう可能性もあります。でもうそれももう確保してやってるわけですよ。で、まあ、その場合は言うと、まあ、アメブロがそういう意味では厳しいなとも思う可能性が出てくるので、そういう意味でもアメブロがおすすめですって言えないんですよ。要は状況がすぐ変わってしまう可能性があるんですよ、特にネットの場合は。そのためにせっかくこれをまあお聞きいただいている方がね、この36回目を例えば来月以降とかに聞かれたときに、アメブロっ ってこの人言ってるけど、今アメブロはもう本当に商業利用一切禁止ですぐ消されてしまうけどみたいな、そんな状況になった時にもう全く役に立たないくなるんですよ、この番組そのものが。でポッドキャストっていうのはこう別にあのリアルタイムで配信してそれが時間が終わったら聞けないっていう仕組みじゃないので、もうずっと残り続けていくんですよ。これはあのブログとかと一緒で、いわゆるこうストックできるんですよね、こう自分のコンテンツが。でそのストックできるコンテンツをですね、できるだけ長くお役に立てるように、まあ参考になったなとか、ああそういう考え方大事ですよねっておっしゃっていただけるようにということで、あえて短絡的な答えを言わないようにしているんです。でこの番組そのもののコンセプトとしてもそういうところがあるので、私はあの今までの番組をずっと聞かれて、まあ、いらっしゃったら分かると思いますが、やたらと今みたいな話してるんですよ。要は短絡的に答えを求めてはいけないとか、自分で考えないといけないとか。でこれはあのどんなビジネス書を読んでも最終的にちゃんとした方が書いてるビジネス書は全部この話になるんですよ。でこれは自分がビジネスを実際に今までしてきた結果もそうなんですよ。人に答えを教えてもらうっていうのは人からお金もらうっていうことと一緒ですからね。それそもそもビジネスじゃないですからね。もうお小遣いもらってる、要はあのいわゆる未成年とか男のね、まあさ子供さんみたいなもんですから、それを本当に起業家って呼んでいいのっていうことも含めて考えると、やっぱり自分で考えて、で自分なりの方法を見つけて、でお客様に選んでもらって、でちゃんと利益をいただくっていう、この一つ流れ、この流れの取り組みができるかどうかというのがビジネスそのものなので、それをネットを使うと、まあ私だったらこういうふうにやりますよっていうのは、いくつかまあ事例としてあのメール講座とかでもお伝えはしているし、でまあちょっと新しくですね、ちょっとブログ集客のマニュアルをちょっと今作ってます。で、メルマガというかメール講座にお申し込みの方にももうすでにご連絡をしておりまして、で、まずはまあメール講座を受講していただいた方からお伝えしていきたいなと思っているので、そのブログ集客のマニュアル、かなりの量になると思います。で、もうこういう形で動画でお伝えしようと思いますが、それをもしご覧いただきたいなという方がおられたら、まずはメール講座に申し込んでおいていただけると、いずれ案内をまたお出しすると思いますから、ぜひその辺も参考にしていただければと思います。はい、それではですね、本日はこれで終わりにしたいと思いますが、まあ、あのいつものようにまたあの、まあ、どういったご感想をいただいているかとか、どういったご意見があるかも、まあ、随時あの募集をしております。で、まああのメールで無料の相談というのもやってますので、いろいろ何がしかのヒントをご提供できれば、私はそれはそれで、まあ自社のこう有料サービスに申し込んでもらうもらわないっていうのだけでやってるわけではないので、この番組を何かのご縁でずっと聞き続けていただいている方には、何がしかの成果を出していただきたいなと思っています。でそのために、まあ私もできる範囲で、まあ、ぜひとも貢献したいなと。で、まあ、もし、まあ、ご縁があれば有料のサービスの方にも、まあ、関心をお持ちいただければ、また聞いていただければご提案はしますが、私の方からですね、過度な売り込みというのは一切しませんし、どちらかというと新しくなんかちょっとプレゼントしますとかっていうようなことを、特にメール講座を受講していただいている方を中心に、まあ、お伝えしていますので、まあ、あの使えるものは使ってもらっていいかなと思いますので、また次回以降もちょっとお役に、普通の方よりもちょっと突っ込んだ内容でお役に立てていただけそうなことをお伝えしていきたいと思いますので、引き続きお聞きいただければ嬉しく思います。はい、それでは36回目をこれで終わりたいと思います。また次回もお聞きいただけることを願っております。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。